とうございます。暖かい春を迎えられるのかなと思ったら、何回もこう寒い日が続いてですね、体調を壊されている方も多くいらっしゃいましたけれども、お元気でしょうか。まあ、目に、新緑がこう鮮やかに飛び込んでくる山を見れば、また、花々を見るとですね、この前にはもうレンゲの畑がこう広がって春だなと思うんですけれども、私はその青葉を見ると必ず出てくる言葉があるんですね。それはスーパーに行っても同じ言葉が出てくるんですけど、目に青葉、山ほど研ぎす初がつお。ああ、目に新緑見たら、夕方スーパーに行ったらカツオが出てるな。ああ、これ春のこの旬の食べ物っていうの、本当に、日本は彩り豊かだなと、思います。まあ、いつも講談でですね、食べること多いですねと言われるので、でもやっぱり食べることは欠かせない、です。私たちの健康の源でもありますが、今朝は母の祈りと題しました。母の祈り。皆さんのお母様、母というのは、どのような方でしょうか。まあ、時代も違えば、育った環境も違えば、そのお母さんの在り方というのはいろいろだと思います。まあ、私の母も何回かこの礼拝に集わせていただいて、一人一人のお顔を覚えながら祈っています。まあ、私の母は、次々と楽しいことをしてくれる人です。まあ、しでかしてしまうというか、いろいろとこうしてしまう。最近ですね、私は携帯電話、今まで持ったことがなかったんですが、携帯電話をこう持つようになったんです。するとですね、まあ、同じ会社同士だったら無料になるからといって、両親も携帯電話を持つようにしたんですね。そうしたら通話料が遠くても無料になるので、とても助かると。で、今までは遠慮がちに月曜日休みの日に電話をしてきたんですが、携帯電話を持つようになってですね、メールが来たり、電話が来たり、しばしばあります。で、父がですね、ちょっと注意したようです。あんまりそんなふうにすると、お邪魔じゃないかと。で、母は必ず電話で、元気？どうしてる？で、しばらくね、経過報告してくれるんですね、向こうの。で、ひとしきり喋った後に、まあ、私のことも聞いてくれますが、最後に、どうもお邪魔しましたと言って、まあ、最後に祝福ありますようにって言ってくれるんですけど、どうもお邪魔しましたと言って、必ず携帯電話切れるんですね。で、この間、留守電が入ってたんです。気がつかなくて、留守電が。で、留守電入って聞いていたら、もしもし、なおみちゃん元気は？って話しながら、しばらく話してるんですね。で、いやー、よく留守電なのにこんなに喋れるなと思って聞いていたんです。で、聞いていて、で、しばらくしてですね、お父さん、なおみちゃん、電話変わる？あ、これ留守電だったわって言って、留守電で話してることも忘れてですね、その後ブチって、ツーツーツーって。いやー、素晴らしいなと思いました。年を重ねたらああなれるのか、性格からなのかはわからないですが、あまり教会で私のこと言わないでねと、こう、口止めされているので、あまり言えないんですが、4月は母の誕生日でもあるんですね。母が誕生日、まあ、迎えるのに1週間前ぐらいまではしっかりと覚えてるんです。何日に送ったら何日に着くからと思って。一生懸命覚えてるんですけども、いろいろわーってなると、気がついてれば今日、ああ、送りそびれたカードとプレゼントっていうこともしばしばあります。まあ、そういう日は仕方がないので、ファックスでですね、まあ、当日つかないと誕生日の意味がないと思うので、ファックスででもこう書いて、御言葉書いて、絵書いて送るんです。そうすると、それをもらってありがとうと言って連絡が来るんですが、今年は間に合ったんです。ちょうど誕生日の日にプレゼントを送ることができて、お礼の電話が来ました。で、そして、まあ、父に代わって電話で話していたら、プレゼントね、お母さん喜んでたよって、放送開いてね、見て。で、しばらくして静かだなと思ったら、そのプレゼントを握りしめて、こう、泣いてたよって言うんですね。こう子供のように。で、しばらくね、泣いてたよ。で、お母さんに、なんかその話を聞きました。いやー、なんか、自然に涙が出てきたのよ。神様に愛されてるなと思って、って言うんですね。まあ、嬉しかったですけど、プレゼントあげたのは、 私なんだけどなと思いながら、神様に愛されてると思って嬉しくて涙が出てきたのよ。まあ、よくわからないけれども、まあ、喜んでくれてるんだったら、まあいいかと思って、まあ、感謝しました。まあ、すべての人はお母さんのお腹から生まれてきました。そう考えるとすごいなと思うんです。ここにいる人は誰一人コウノトリが運んできたっていう人は誰もいないですね。全部お母さんのお腹から生まれてきたとなると、誰にも母がいるわけです。まあ、教会にもこう見ますとですね、たくさんのお母さんたちがおられます。今朝開いた聖書の中にはハンナという女性が出てきました。まあ、ハンナというのは慈しみという意味があるそうです。慈しみという意味があるそうですが、このハンナの心は傷んでいたとあります。悩みがあったんですね。で、ハンナにはエルカナというご主人がいました。この前を読むと出てくるんですが、ご主人のエルカナは毎年シロという場所に、礼拝をする。ここは幕屋が張られて契約の箱が置かれていた場所ですが、この場所に家族揃ってですね、毎年この主に礼拝を捧げに登っていく。それを欠かすことのなかった、真面目で忠実な人でした。エルカナは妻であるハンナをとても愛していましたけれども、ハンナには子供がなかったんです。そしてエルカナは自分の家系とですね、土地を相続する子供を設けるためにもう一人の奥さん、ペニンナという人を迎えていました。まあ、ペニンナはたくさんの子供が生まれたんです。これがハンナの心の痛みでした。まあ、神様は人を作られた時、創世記に出てきます。一人の男性に一人の女性、そして二人は父母を離れ一つとなると、これが原則です。それが夫婦の在り方で一つの家庭という単位とされました。しかしですね、一夫一婦制のこの神様の知恵、この技が歪められてしまって、このような状況があったのも事実でした。まあ、理由がどうであれですね、この原則というものが破られるときに、家族間でさまざまな問題が生じました。問題を生みました。まあ、偉大な聖書のに出てくる信仰者たくさんいますけれども、そのような家族もですね、この原則を破られたところに例に漏れず、さまざまな問題が引き起こっていたこと、これを聖書は包み隠さず記しています。まあ、ハンナにとってペニンナ、この女性の存在、そしてこの状況、置かれている状況すべてが彼女にとっては痛手だったんですね。針のむしろのようなところにいる。ペニンナは嫁いできた当初は、まあ、第二夫人という立場で控えめであったと思われますけれども、子供を得てからハンナを軽視するようになりました。エルカナの子孫を残すことができるのは私だという優越感を持って、エルカナに愛情を注がれるハンナに対して子供がないことを理由に、まあ、苛立たせるようなことをあえてしてきた。1年に1回この宮に登るときに、ペニンナやペニンナの子供たちにもこの夫エルカナは同じように扱う、平等に扱う、主の宮に連れていく。まあ、主の宮に連れていくのは青年男子だけでよかったんですが、エルカナは生真面目な忠実な人だったので、このペニンナの娘たちも一緒に連れて行ったようなんですね。この主の宮に連れていく、その度にいつもこのハンナの心は、その自分の惨めさの中にこう埋もれるような時でした。見せつけられる。夫がどんなにいたわりの言葉をかけても、今は慰めにはならなかった。礼拝をしに行くのにですね、なんでこんな辛い思いを抱えて行かなければならないのか、神様を愛するために行くのになぜこんな辛い思いを抱えて行かなければならないのか。そしてハンナがこの宮について駆け込んだその場所は神様の懐、神様のもとでした。神様に礼拝を捧げに行く、今日皆さんは礼拝を捧げにこの教会に礼拝に来たわけですけれども、 わあ、今日日曜日だ、礼拝できる、賛美できる、祈れる、御言葉聞ける、そのように喜び勇んでですね、感謝の思いで行くことができれば感謝、喜びですけれども、毎週そうであったらそれはとても嬉しいですが、そうでない時もおそらく今まで、あったんではないかと思います。あるいは今日はその日だという人がいるかもしれません。皆さんはどんな思いでこの場に、今日来られたでしょうか。礼拝行くのが気が重いな、ある時は1週間の生活を振り返ってすごい落胆がある、足が重い、心が重い、礼拝に心が向かない、ああ家でずっと寝ていたいなという時もあるかもしれません。あるいは自分に対しての後ろめたさというものが、何か神様の前に出にくい、今日休もうかなということあるかもしれません。神様に応答を待ち続けて祈っているけれども、一向にその兆しがない、神様に対する期待というものがそがれていって、賛美しても祈っても何かこう心が向かないという時もあると思います。せっかく礼拝を心から捧げようと思ってやって出かけようとしたのに、出かけにですね、ちょっとしたことで家族と口論になって、なんか嫌な思いでもう扉をバーンと閉めて出てきたとかですね、車の中で口論になって何か口喧嘩になって、玄関でおはようございますっていうのもなんかこう言いづらいな、まあ、そのような時こういうふうに祈ることができるのではないか。アウトラインの方にも載せていますが、何の身も結んでいないようで、心が重いです。人々の言葉に心が傷ついたりもします。主よ、私の心に触れてください、魂をよみがえらせてください、このように祈って、礼拝、捧げていきたいと思います。チャペルに座って椅子に座って賛美の中ですぐに心が主に向ければいいですけれども、そうでないとき、そのことを正直に告白して神様の前に出ていくときに、神様その礼拝を、私たちの礼拝を導いてくださいます。ハンナが抱えていた苦しみというのは、神様から見放されているという思いであったり、後継ぎが得られなくて夫に申し訳ないという思いであったり、このペニンナとのいさかいから早く抜け出したい、そういう思いだったと思います。毎年主の宮に登っていくときに同じ道を通っていく、去年も同じ思いでこの道を通り同じ風景を見た、去年と全く変わらない自分の状況を見て嘆きがあったと思うんです。10節11節を一緒に見たいと思いますが、こうあります。ハンナの心は痛んでいた、彼女は主に祈って激しく泣いた、そして誓願を立てていった、万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします、そしてその子の頭にカミソリを当てません。女性が心を痛める原因のほとんどは家族のことではないかと思います。夫婦間のことであったり子供のことであったり、ハンナはこの辛さの極みにありました。その辛さは彼女を神様の方へとこう押し合っていったんです。神様に近づけたその辛さが、そしてハンナは祈りました。ハンナの祈り、それはこうでした。万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします、そしてその子の頭にカミソリを当てません。頭にカミソリを当てないというのは、髪の毛を切らない、髪の毛を剃り落とさないという意味です。これは神様に対しての性別、清く分ける、 神と人とのものを清く分ける、神様への性別であったり献身、身を捧げるという具体的な印でありました。言語でナージールという性別されたもの、捧げられたものという意味を持つこのナジル人と呼ばれる人がこのようなことをしました。誓願を立てて。ハンナの祈りは、第一番目は苦痛と涙のある祈りでした。ハンナの祈り、それは苦痛と涙のある祈り。ハンナは自分にぶつかった問題を他の人を通して解決したり、あるいは夫にその解決を求めたりはしなかったんです。ペニンナが自分を侮辱するので心は痛みましたけれども、ペニンナに対してその痛みをぶつけるようなことはしませんでした。恨みを晴らしたりすることもしませんでした。ただ彼女は神様にこの問題の全てを持っていって、洗いざらい、告白していきました。皆さんは人間関係による葛藤というものをお持ちでしょうか。大体ほとんどの人がこの葛藤の中に生きていると思いますが、その葛藤、私を苦しめる人や私を痛める環境に対して祈るということができるでしょうか。職場であったり家庭であったり、いろんな環境の中で私たちは生きていますが、向こうからやってくる苦しみ、外からやってくるこの辛さ、それに対してですね、どこにもそれを持っていかずに神様の前に祈るということができるでしょうか。神様はそういう私たちに向かってこのように言っておられます。苦難の日に私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。苦難の日に、苦難のあるその問題解決をしなさいではなくて、その日に、その場所から、そのところから、私を呼び求めなさい。私はあなたを助け出そう。そして、あなたは私を崇めるようになるよ。ペニンナはその通りに、ハンナはその通りに、涙の祈りを神様の前に全部持っていって、さらけ出して、祈りを捧げました。ハンナの祈りの第2番目は、それは誓願の祈りでした。誓いを立てる誓願の祈りでした。ハンナは神様に男の子を授けてくださいと祈ると同時に、その授けられた子供を捧げますという献身の祈りも同時にしました。ハンナに男の子が生まれたなら、その子は彼女にとってかけがえのない、何よりも大切な存在となるはずです。にもかかわらず、ハンナはその子を神様に捧げますと誓願したんです。家族の中からですね、献身するものを神様に捧げるものを送り出すというのは、その送り出された、献身した、捧げられた人だけのことにはとどまらなくなります。その捧げた、送り出した家族も同じように献身捧げさせられて、献身させられていきます。この教会にもそのような家族の方が何組もいらっしゃいますが、私自身、自分の家族を見てもそう感じます。私が献身したのではない、私一人ではない、私がそれに神様についていきます、神様あなたについていきます、従っていきますと言って、神様に歩んでいく、ついて歩んでいく。するとですね、送り出す家族、 両親であったり兄弟であったり、その家族もおのずと主への献身というものが求められると、そう思います、そう感じます。それがたとえ未信者の家族であってもです。親として反対する、自分が信じてない神様に我が子が取られるようで、でもその子が行きますと、神様に従っていきますと言ったならば、そのことがどういうことか理解できなくてもですね、その子が献身してしまえばどうしようもない。けれども神様は、そのような家族がたとえノンクリスチャンであっても、献身したその神様に捧げられたその人のゆえに、その家族までも祝福してくださる、そのようなお方です。私の同級生にですね、親から反対されて、進学校に来た姉妹がいました。大学まで行って、そしていよいよ社会人になって働く、その矢先に、献身すると。親はノンクリスチャンでも大反対だったんです。で、彼女はその大反対の中を押し切って進学校にやってきたんです。彼女の常にある祈りは、神様、私のお父さんお母さんを救ってくださいという、そういう祈りでした。お父さんお母さん救ってください。一向にその兆しがない中で、私たちも毎日ですね、クラスの中で一緒に彼女の両親のためによく祈りました。そしてしばらく時間、1年が経って、聞いて、お父さんとお母さんがね、その子は東京から来た子だったんですけど、西宮まで、お父さんお母さんが近くのね、教会に今日初めて訪ねて行ったの、みんなでハレルヤ、神様感謝しますと拍手しました。そして今日も行ったの、その回数がどんどん増えていったんですね。そしてとうとう彼女が卒業する頃には、このお父さんとお母さんが、あなたの信じている神様を私たちも信じるよと言って洗礼を受けたんですね。イエス様を信じて、そして彼女が赴任するその教会にそのご両親はやってきて、一緒に礼拝を捧げるまでになりました。神様は献身した身を捧げた、その捧げられた一人だけを見ているのではないんです。その家族のこと、我が子を捧げた親としての思い、それらの全てを知って、そこに祝福を注いでくださいます。私は自分がこの神様についていきますと、その決断して進むときに、祈りを捧げました。神様、私はあなたについていきます。イエス様、あなたについていきます。これから先、自分がどこに使わされていくかわからない。国内か、国外か、どこが遠い国かわからない。覚悟しなければならないと思ったんですね。そして親のそばで一緒に過ごすことができなくなるかもしれない。何かあったら飛んで帰ってあげられないかもしれない。でもそうであっても全てをあなたに委ねます。だからあなたは家族、両親を助けてください。そして祝福してくださいと、こう祈りました。神様はこの祈りに今も応えてくださっています。ハンナは与えられた子供を神様に捧げますという、この憤りの中で、嘆き叫びの中で捧げた祈りの中に、この決断にこう至っていくわけです。子供のために涙して祈ったというお母さんもたくさんおられると思います。鳥なしの祈りを捧げられたお母さん方の祈り、母の祈り、もちろん父の祈りもありますが、それらの祈りを神様は一つも見落とすことなく、忘れることなく、その祈りを聞いてくださっています。ハンナは祈りの中で一つの決断に導かれていきました。そして3番目、ハンナの祈りは、自己との対峙の祈りです。自分と向き合う、自己との対峙の祈りでした。ハンナを祈りに駆り立てたのは、ペニンナとのいさかいから抜け出したい、子供さえ 与えられれば、すべてが解決されるのだという思いからの祈りだったと思います。最初は神様に対しての直談判のような祈りの始まりでした。しかしそのような祈りが時間をかけて捧げていくときに、祈る側の思いが、祈る側の願いが、そして祈る側の問題の捉え方というものが変えられていくということが起こっていきます。祈り始めと祈り終わりが同じではない。それは神様との対話でありますから、交わりの場であるから、このようなことが起こりますが、これは私たちが実際にですね、それを体験的に通らないとわからないことです。祈って祈り始めこうであった、でもその祈りを神様導こうとしている矢先に、私たちはその祈りの場を立ってもう次のことをしてしまう、途中で終えて。そうではない、その祈りを最後まで最後まで神様導かれるところまで祈っていくときにですね、その祈りの終着点に神様が与えてくださっているものがあります。ハンナは神様のもとに追い立てられるようにしてやってきて、心を注いで長い時間祈ったと書いています。長い時間、時を経つのも忘れてずっとこう祈っていた。その祈りは唇がわずかに動くだけで声もなかったので、祭司が、近くにいる祭司がですね、誤解して酔っているのではないかと思うほどでした。12節からそのことが出てきますので、一緒に見たいと思います。12節から、ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声が聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためを横島の女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。祈り始めは心が騒ぎ立っていた。募る思いと苛立ちのために祈っていました。毎年繰り返されるこのペニンナの仕打ち、一向に状況が変わらない、自分に子供が与えられないという嘆き、時間の経過も忘れて一心不乱に心を注いで祈り求めていく中で、ある時点でハンナの祈りが変えられていきました。祈っている自分の求めがどこから来ているのか、その祈りの出どころというものが彼女の内側で精霊様に導かれ、光に照らされて、その出どころが明らかにされていきました。祈る中でその祈り求めが吟味されていったんです。そして自分にとって子供が与えられるということの本当の意味が、彼女は本当の意味を見出していた。子供が与えられるということの意味が彼女の中でこう変えられていきました。祈り終えたハンナの顔はもはや以前のようではありませんでした。ハンナは夫の慰めにも妻子の誤解にも心をとらわれずに、ひたすら祈ることによって神様である主の前で深い確信を得たんです。このような祈りは私たちにとって必要です。自分のうちに思惑がある、これとの決別、自分の手の中にあったものを全部神様に一つ一つ渡していくという作業、 そこに立って初めて神様の御心が働く、神様の手が動くということがあります。何かすっきりとした、いるべき場所にいる、落ち着き、平安がハンナの内側にこう広がっていったんです。子供が与えられることは、そうだとしてもそれはペニンナの前で誇るためのものではない。また夫に対しての負い目を解決することでもない。子供が与えられてもそうでなくても、それはすべて主の手の中にあることだ。完全に委ね切った人の姿でした。もう大丈夫。ハンナを厚く覆っていたこう殻がですね、破られて、そこに神様への信頼、深い信頼というのがこう込み上げてきた。ローマの中に、パウロが書いた言葉が、手紙があります。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。どうかあなた方に望みを与えることのできる、望み得ない時に望みを与えることのできる神様が、あなた方を信仰によるすべての喜びと平安をもって満たしてくれるように、聖霊の力によって望みに、その時こそあふれることができるように。これは神様の私たちに対する願いです。19節に、翌朝早く彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。日が改まってハンナは身ごもり男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサムエルと呼んだと。神様は彼女を心に留められました。そしてハンナは身ごもって男の子を産みました。その子はサムエル。サムエルというのは神の人という意味です。サムエル。ハンナは乳離れするまでサムエルを手元に置いて育てます。そして乳離れをしたまだ幼いサムエルを連れて、自分のために祈ってくれた祭司エリのもとへ我が子を連れて行きます。そこで初めて、あの時酔ってるのではないかと疑いをかけられたあの祈りの時、自分が何について祈ったのかということをエリに告白しました。祭司様、覚えてらっしゃいますか？主に祈っていたあの女です。この子のために私は祈ったのです、とサムエルを差し出して、神様が、主は私がお願いした通り、その願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお渡しします、と言って、この幼いサムエルを祈った誓願を立てた通りに、この祭司エリに託しました。ハンナは祈った通りサムエルを主に捧げ、幼いサムエルエリに託し、1年に1回しか会えないこの幼い我が子にですね、毎年宮に登った時に我が子に会う、その幼い彼を手放して、そして毎年サムエルのために小さな上着を作って持っていきました。神様はこのあとハンナにですね、3人の息子と2人の娘を与えられました。これあと2章に出てきますが、この後サムエルはイスラエルの最初の預言者となって、大いなる神様の働きを成し遂げていきます。黄金期を築くダビデ王に油を注ぐ神の人となりました。このサムエルの誕生には、その背後に母であるハンナの 涙の祈りがありました。まあ、母の祈り、それはある時は神様の偉大な働きを生み出していきます。お母さんの信仰、もちろんお父さんも漏れませんけど、そうですけれども、母の信仰は偉大な神様の働きを生み出していきます。そしてある時はその祈りは安らぎを与える場所にもなります。またある時は厳しさを持ってその子を正しい道へ導く、その導きにもなります。行く道を指し示してくれる力強さを持っています。まあ、霊的母親という立場もあると思うんですね。ジョイキッズは中高生か、自分の親が子供に祈ることを知らないお父さんお母さんのもとで育つ子供もたくさんいますけれども、霊的親となってその子のために親のように祈る、この祈りの中に子供たち育っていきます。母の祈り、そして子に注ぐその祈りを神様は大切に思ってくださっています。まあ、今日は母の日でも何でもないんですが、導かれてですね、この母の祈りのメッセージを準備しました。まあ、お父さんお母さんもたくさんいますけれども、お父さんたちもいますけれども、この母の祈りということ、また自分も祈られて今ここにいるんだということ、そして誰かが誰かのために祈る祈りの中で神様御業を成してくださっています。まあ、母の祈り、第2番目ですけれども、私は進学校の3年生の時にですね、母から送られてきた手紙がありました。まあ、神奈川と西宮ですから、兵庫県ですから、まあ遠いので荷物のやり取りがしばしばあったんですね。あれを送らなきゃいけない、またこちらから送り返さなければいけない、手狭なその寮生活の中でいっぱいになった荷物、置ききれない荷物を実家に送ったり、そのような中で、3年生の、まあ、6月ぐらいだったと思いますが、手紙が送られてきました。まあ、荷物に添えてということはあったんですが、その中に、開封していつもこう言葉を読むんですね、お母さんからの手紙。まあ、私の母はよく祈る人です。毎朝4時、朝4時ぐらいに起きてですね、祈ります。まあ、心を注ぎ出して祈るには、誰もまだ生活が始まらない朝の静まった時間が一番いいからといって、だいたいその時間になると目が覚めて、祈ります。この教会のこともよく祈ってくれてるんですね。私以上に多分すごいなと思いますが、祈ってくれています。ですから、いろんなことがね、ああそうだったかしらと、よくいろんなことを忘れる母なんですけれども、でも人の顔はと名前を忘れないんですね。それは祈ってるからなんです。で、私が忘れたようなこともですね、この教会に来て話を交わった中で、あの方あの時言ってた時にどうなったかしら、ずっと祈ってるけどとね、こう折に触れて言ってくれるんです。感謝だなと思います。まあ、そのような母がですね、私の働きのためにもよく祈ってくれているんですが、私自身のためにも祈ってくれてるんですが、だからこそですね、電話で話したりするときに、いろんな会話の中で教えられることがあるんです。向こうは全く知りません、私の状態。私はあんまり話さないんですね、そういういろんなこと。けれども、まあ、話す中で、本当に神様が今私にとって必要な言葉を母を通して、母の口を通して語られるということがよくあります。まあ、もちろんそんなことは母は知りませんけれども、まあ、時にはですね、話している中で、喜びと感謝を持って主に仕えなさいよという言葉が、あんまりそういうことを言わないですけど、時に言うんですね。はっと気づかされます。喜びと感謝を持って主に仕える。ああそうだったな、立ち止まって考えさせられたり、ある時はよく祈りなさいよと、あそうだったな、なんか忙しさにかまけて祈りがちょっと手薄になってたかな。まあ、そのようないろいろなやり取りの中でですね、送られた手紙がありました。私はその手紙を受け取った時、3年生もう最終学年ですが、あ ある意味行き詰まりを覚えていた時期でした。自分自身が見せられて、自分の内側が見せられて、またいろんな中での取り扱いでこう伸びきったゴム紐のようになってたんです。もう収縮ができない、伸びたり縮んだりすることができない、もうカツカツの状態だったんです。そんな中に、手紙に添えて母からの言葉が送られてきたんです。それは詩編の91編でした。そこにこう書いてあったんです。糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ我が砦で私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、糸高き方をあなたの住まいとしたからだ。あと続くんですが、そう書いてあったんです。私はこれをゆっくり読みながら、そのこの言葉がですね、その時の私の中にこう染みてくる。この言葉が染みてくる。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたは自分自身で自分を覆わなくていいよ。ご自分の羽であなたを覆われる。そしてあなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。またあなたが私の酒どころである主を、糸高き方をあなたの住まいとした。この言葉を読みながらですね、ああ本当にそうだ、もう一度御言葉の中に自分がこう寄り戻されてですね、慰めと励ましと、そしてそこから力を受けたのを覚えています。何も自分のことなど話していませんでしたけれども、でも祈りの中で、離れていても祈りの中で私のことを知ってくれているんだなと思いました。それは神様が母を通して語っている主からのメッセージでした。離れているけどいつも近くにいる、そう感じます。それが祈りというもののなせる大きな働きでないかと思います。いろんなことを知らなくても、情報をもらわなくても、どんな状態か知らなくても、その人のために祈っていくときに、神様がその人の必要を教えてくれる。そしてそのために祈るように導いてくれる。これが素晴らしい神様の技です。そしてその祈りによって働きは進められ、その祈りによってその人は立ち上がることができ、その祈りによって大きく状況が変えられて、神様の栄光が表される。あるときは祈ってる方も祈られてる方もそのことを、情報を交わさずに終わるということもあるかもしれません。母の祈りの一番目、それは祈りは子供に対してビジョンを持つ目を与えてくれます。ビジョンを持つ目、それは祈りから来ます。子育て広場のすくすくでは、お母さんたちが自分の子のことをよく話します。ディスカッションする時間があるんですけれども、自分のお腹から生まれても、個体は別々で、性格も全く違う。同じお腹から3人生まれても3人3様。みんな性格が違う。自分と似てる子もいれば、全く理解できない子もいます。 まあ、なんでこんなことをするんだろうと頭を悩ませる。我が子であるがゆえに、他人の子だったらまあ他人だから仕方がないわと割り切れるけれども、我が子であるがゆえに、歯がゆさを感じてですね、あれやこれやしてしまって、何かこう思い通りにいかない、なかなか思うように育たない、それが我が子なんだと、まあ、実感されて、皆さんそのように話しておられます。私の尊敬する宣教師の夫人がよくその家に遊びに行かせてもらいました。そこには3人の女の子がいたんですね。ちっちゃな女の子、年子でずっと。そしてまあちっちゃい女の子ですけれども、やんちゃなんです。いろんなことをするんですね、女の子さんに。お母さんを困らせること。でも愛情を注がれて育っている。素晴らしい家族だなといつも思っていましたけれども、このお母さんはいつもですね、一緒に祈ると本当に頭をもう伏して神様の前に祈っていた祈りがありました。それは、神様、あなたから授かったこの子をどのように育てたらよいか知恵を与えてくださいという祈りでした。私にはわからないけれども、この子をお作りになって自分にこの子を託してくれた神様は、この子を私以上に知っているから、だから、教えてくださいと、よく祈っておられる。私はその祈りを聞きながらびっくりしました。そんな風に祈らなくても、この人だったら十分育てられるんじゃないかなと思うぐらい素晴らしい方でしたが、でも、その素晴らしさの陰には、このような祈りがあったんだなということ。この夫人はよく言っておられたのは、家族は神様から預かった借り物です。また天に帰ったらこの家族の関係を神様にお返しするんですというふうによく言っていました。当たり前、お父さんお母さん兄弟家族がいて当たり前ではない。これは神様から預かった関係だ。また天に帰ったらこの関係をお返しするんだ。だから今大切にするんですというふうに言っておられたんです。そうなのかと、そこで深く教えられたのを覚えています。神様がこの子に良い計画を持っておられる、そのようなビジョンを持って子供を見る、それができる目、そのような目を持てるというのは、それは祈りから生まれると信じています。なぜならば、そんなふうには絶対思えないという状況があまりにも多いからです。そんなふうには絶対思えない状況が目の前に広がっていても、子供は誰かが自分の将来に希望を抱いてくれている、自分の将来に素晴らしいビジョンがあると信じて自分を育ててくれる人がいる。ならば、そのようになっていきます。いつも思い出す話ですけれども、今はもう有名な牧師先生になられた先生がまだ中学生だった頃、この先生はやはり牧師家庭で生まれ育ちました。家がとても貧しかった。戦後の牧師家庭で、今のようにフリーターとかそういう生活の糧を稼ぐ場所がなかった。無職か有職か、その中でとても貧しかった。修学旅行に行けなかった。で、この先生、当時中学生だったその青年は、そのことをすごくつらかったんですね。みんなが修学旅行行くのに、僕のうちはお金がなくて修学旅行に行けない。親が牧師をしてるから、こんな貧しい家庭に育ったからだ、こんな教会、火をつけてやると。中学時代、すごく荒れたそうです。目の前にいるお母さんをですね、そのお母さんの髪の毛を引っ張って引きずって、家中を引きずり回したっていうんです。そして、その引きずり回されている、そのお母さんは、その自分の髪の毛を持って引きずり回す息子に向かってこう言ったそうです。何を言ってるの、あなた。修学旅行ぐらい行けないで何だって言うの。あなたはやがて大人になったら、聖書を持って神様の国を述べ伝える人となって、世界中を飛行機で飛び回るようになるのよと。目の前でですね、こう顔を怒りに満ちて自分の髪の毛を持って引きずり回す息子に向かって、どうしてそんなビジョンを描くことができるでしょうか。でも、このお母さん、その息子に向かって、その息子のもっと先、 10年、20年先を見て、そう言ったんです。何言ってるかふざけたことを言うな、俺は今そんなこと関係ない、修学旅行に行きたいんだ。しかしこの先生は大人になって、やはり牧師になって、今本当にその言葉の通り、世界中をですね、神様の言葉を述べ伝える人となって、世界中を飛び回っておられます。祈りはビジョンを持つ目を与えます。それは我が子の人生、自分にとって大切な人の人生というものを作り変えていきます。現状がそうでなくても。2番目には、母の言葉は子供にビジョンを与えるです。母の言葉は子供にビジョンを与える。何週間か前に、NHK でですね、アフリカンドリームという特集をやっていたんです。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。悲劇の国が奇跡を起こすという番組で、ルワンダが取り上げられていました。今、アフリカのルワンダは目覚ましい経済成長が起きているそうです。首都のキガリには高層ビルの建築ラッシュが続いている。まあ、ルワンダはもともと2つの民族が長い間対立関係にありました。もともとは仲が良かったその民族でしたけれども、第一次大戦の後、ベルギーがルワンダを植民地化した時に、その一つの少数民族を優遇したんですね。鼻が高くて背が高い西洋人向けのフツ族という少数民族を優遇して、彼らにその統治を委ねた。で、残りの多数のツチ族という多数派のその民族、部族がですね、冷遇されて、これによって2つの民族に対立が、部族に対立が起こりました。1962年にルワンダが独立した時にですね、この多数派のツチ族の報復が始まって、この少数派のフツ族は国にいることができなくなって、多くが海外に出て離散していったんです。ディアスポラと呼ばれ、まあ、ユダヤ人に使われる言葉ですが、離散して海外に散っていってしまった。しかし1994年、皆さんもご記憶にあるかもしれませんが、国に残っていた不足のうちの80万人がこのツチ族によって、多数派の部族によって大虐殺されたんです。80万人ってすごい数ですね。映像にも出ていましたが、道端はもう死体の山でした。戦争でもないのに、その死体がね、もう山積みになってるんです。ほんの小さなことから憎しみが生まれて、それが広がって、二つの部族を割いて、このような大きな事態になるんだなと。人の憎しみというのはこんなに残酷なことを平気でできてしまうんだなと、それを見て思いました。内側に住む悪というもの、どんなに小さくても、その悪がある以上、そういうことが起こるんだなと思わされました。そしてこの大虐殺のニュースを聞いてですね、世界各国に散らばっていたこの少数民族のディアスポラ、散っていたそのフツ族が祖国に帰ってくるんです。そして新政権を樹立しました。そして今続々と祖国に帰ってきているっていうんですね。彼らは先進国でキャリアを積んだんです、いろんな分野で。そしてそのキャリアを積んだ彼らが今国に帰ってきていて、そして今国の復興が首都キガリで起こっているということでした。100万人近い人が今帰ってきている。まあ、その中でですね、一人の人がクローズアップされていたんですが、この人は2つの民族、対立しているこの2つの民族がですね、協力して生きていけないだろうかと考えました。いまだに貧しい生活をしている多数派のツチ族に手を差し伸べてですね、コーヒービジネスを一緒にやりませんかという話を持ちかけたんです。この持ちかけた人は、やはり彼もキャリアを持って海外から帰国した少数派のフツ族の人でした。この方はですね、1994年のこの大虐殺の時に、この虐殺をしたですね、ツチ族が多く住む南西部に彼の家があったんです。そして、その南西部にあった彼の家の中に、この大虐殺を行ったツチ族の人たちはですね、家の中に入り込んでですね、自分のお母さんと 妹さん2人をですね、ナタで、まあ、切り殺されたというんです。まだ記憶に新しいんです、1994年ですから、まだ記憶に新しい。ちょうどこの方はですね、その時牧師になろうというところで、牧師になるということで、海外で勉強しておられて、留守だったんです。その自分がですね、生まれたその村に帰って、今なお貧しく暮らしている土族の人たちと協力して、自分が稼いできたお金を出資して、コーヒービジネスをして生活を立て上げようと取り組みを始めたんです。それには彼の内側に一つの思いがあったからです。それは、一方が豊かになるのは良くない。豊かさは分け合うことで本当の和解が生まれるんだと。そう考えたからです。いつまでも昔のままではいけない。母や妹のことを忘れることはできないけれども、前を向いて生きていかなければならない。そう思ったそうです。けれどもですね、このように手を差し伸べているにもかかわらず、この交渉の場ではですね、善意を尽くした彼の思い、その母や妹を殺されたという思いを持ちながらも、もう一度彼らと一緒にやっていこうとする善意の思いをですね、その提案をも誤解されて、自分たちだけいい目を見るんではないかという攻撃するされるような場面も交渉の場で、ありました。彼はですね、この自分の母や妹たちを殺したこの土族の村には来たくない、自分の家にはもう帰りたくないという気持ちと、もう一方でより良い未来を期待したいという気持ちとの間で揺れていました。自分はその間で揺れていると。けれど、この人が自分の内側にある葛藤を持ちながら、最後まで希望を捨てないでここに駆り立てられていったのは、この方のお母さんが幼い頃から彼に言っていた言葉だったそうです。それは、信頼し、力を合わせれば成功する。互いの間にある壁を崩していこう。私たちは同じルワンダ人なんだから。やっていける。互いにある壁を崩していけば、私たちは同じルワンダ人なんだから。そのようにお母さんはずっとこの子に言っていたそうです。この母親の言葉がこの人をここまで導きました。そして彼は、通常そのようなビジネスでは考えられない常識を超えた報酬の半分を彼らに渡しますという契約を提案して、この交渉は成立したんです。まあ、年末のそのルワンダでの教会の風景がテレビで映されていました。31日、もう年を超える、たくさんの人がですね、教会に集まって、こう涙を流しながら神様に賛美を捧げて祈っていました。そこにはですね、二つの裂かれた民族の痛み、殺し合い合ったその痛みというものが、その顔に現れていました。でも何とかしていきたい、神様、あなたの前でこのことを願い求めています。そのような姿に映りました。お母さんの言葉、母の言葉というのは、子供にビジョンを与えていきます。そして私たちは誰かに対してビジョンを持って祈っていくときに、その人は今ある状況だけでなくて、そこから作り変えられていきます。今朝このハンナの祈りから、しばらく私たちも共に今神様の前に祈っていきたいと思います。どうぞ皆さんお立ちください。そして今しばらく、心にあるさまざまなものをですね、主の前に広げて、それぞれがそれぞれの口を持って今祈り捧げていきましょう。Thank you. 愛する天のお父様、この辛さの極みにあったハンナの祈り、それを通して今朝あなたの前で御言葉を開いてまいりました。苦渋の本当に神様の前に辛さを持って出て祈るとき、あなたはその祈りを導き、そして行くべき場所にその祈りを運んでくださるお方です。母ハンナの祈りを通してサムエルが生み出され、神様の偉大な計画がそこで成し遂げられ、そして母ハンナの祈りを通してあなたは御業をなされました。このような祈りは神様の偉大な働きを生み出し、また母の祈りは私たちに安らぎの場所を与えるものになり、厳しさを持ってその子を正しい道へ導き、行く道を示してくれる力強さを持っています。ある方はお母さんであり、ある方は母を仰ぐ子供でありますが、すべての人々は主様あなたの手の中にあります。苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私を崇めようと、あなたはすべてのものの祈りを聞き、そしてその祈りを通して希望を与えてくださいます。その希望が人を生かし、その希望が和解を生み、その希望が私たちの祈りを作り変え、私たちをますます神のもとへ引き寄せてくださいます。たとえ祈り始めがどんなに苛立ちの中にあったとしても、その運ばれていく先にもはやその顔は前のようではなかったと、大きな変化をあなたはもたらしてくださいます。今朝この場所にそのように涙を持って祈りを捧げてこられた方々はおられます。主様、あなたはその祈りを一つも地に落とさず聞いてくださっているから感謝します。あなたはその祈りを一つも忘れずに聞いてくださっているからありがとうございます。望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平安をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにと、主様この言葉を持ってあなたの御前に出て行きます。我が子に対して涙を持って祈っておられるその祈りがやがて大きな実を結ぶことを信じて感謝します。やがてその子が大きな大志を抱いてあなたに仕え、あなたに付き従うものになると変えられていくことを信じて祈ります。霊的親として私たちをその祈りを導いてください。委ねられている人々に私たちは取りなして祈っていくことができますように。望み得ないような状況でも望みを与えてくださるお方に祈りの中でその確信をはっきりといただくことができるように、どうぞ私たちをお導きください。あなたが先立って私たちを導いてくださる方であることを心から感謝して、愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。